おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていこうかと思うんですが、ですね、僕ずっとね、
はい、
まあちょっとした夢というか希望がずっとありまして、
はあ、野望は、
それがいつ果たせるのかなと思ってずっとおったんですけど、
うん、
まあまあ落語を見に行きたかったんですよ。
ほうほうほうほう。
とある方のね、
うん、
うん、でそれがやっぱりチケットがすごいすぐ売れると、
はいはいはい、はい、
もう全然手に入らないと、
うん、
いうことやったんで、
ええ、
まあ、まずもって無理なんやろうなと思ってね、
うんうん、
思ってずっとほったらかしにしてたんですけど、
はい、
今回チケット取れまして、
ほう、
行ってきたんですよ。
行ってきた。
で、言うたら立川流ですわ。
うん、立川流。
立川。
立川、はいはい。
男子さんね。
はいはいはいはい。
男子さんから始まる流儀ね。
うん。
うん。で、だいぶ昔に、男子さんは見たことないんですけど、
うん、
その男子さんのそのなんていうかな、音源集みたいなの聞いたことがあって、
うん、
でそれ何やったっけな、芝浜、
はいはいはいはい、
芝浜の音源聞いたんですよ。
なんか渋い話でしたよね、確か。
そう、めっちゃ感動するんですよ、
うんうん、
むちゃむちゃいい話なんですよ。
ほう、
他の人がする芝浜とは全然違うんですよ。
ほう、
すっごい人情話で、
うん、
ああもうなんか物語を見てるような、
うん、長いんですか。結構
長い、30分ぐらいあったかな、音源で。1時間ぐらいあったかな、
うん、
うん、だから普通の芝浜にちょっとアレンジ加えてやってるみたいな感じのやつを昔聞いて感動した覚えがあるんですね、何年か前にね、
うん、
ああ、で一回立川流って見たいなと思って、うん、ずっとおったんですけど、
はい、
あの立川流って、
はい、
あの落語協会にも入ってなければ、
うん、
落語協会辞めてるんでね、
うんうん、
あのそういう寄席とか出ないんですよ、
は
あ、あの人らは、
うん、
自分らで場所を手配して、
はい、
自分らでその独演会みたいな落語会を催して、
うん、
それに来てもらうっていうのがあの人らの流儀なんですよ、
うん
うんうん、で、お弟子さんいっぱいいてますやん。
そうですね、
志の輔さんとか、
うんうん、
あと段春さんとか、
うんうん、
今やったらね、
はい、
志の輔さんとか、
うんうん、
まあ、他にもいっぱいいてるんですけど、はい、でそれで志の輔さ
ん
のやつがすぐ売り切れるっていうことで、う
ん、今特に話題ですもんね。
そうなんですよ。で志の輔さんずっと見たいなと思ったんですよ。
へ
ー、ああ試しが合点はやってるけど、それ試して合点はもう別にええやんか。
ええや、それ見て、見たいと思ったわけじゃない。
そう。で、一回、その、志の輔さんのやった、
うん、
しじみ売りっていうネタがあるんですけど、
うんうんう
ん、それがえらい良かったんですよ。
ほう。
他の人も何人かやってるんですけど、
うん、
志の輔さんのやったしじみ売りが、たまらんぐらいいいんです
よ。
はい、
へ
ぇ、むちゃくちゃいいの。
うん、
おう、これな、何がいいのかって言われると何がいいのかあんまり言われないんですけど、
難しいもんですよね、それ
が。難しい、ネタばらしみたいになってしまうんで言えないんですけど、
はい、
他の人がやってる、まあ、しじみ売りってもともとちょっと人情話みたいなそんな感じやったりとかするから、
うん、
いい話なんですけど、
うん、
それにさらにいい脚色を加えてすごいいい話仕上げてるんです。
へ
え、この人すごいなと思って、
うんうん、
ちょっと見たいなと思ってたんです。
なるほどね。
うん。だから、それをずっとうちの奥さんに見たい見たいってずっと言ってたんですよ。立川流の誰でも映画見たいわっつって、志の輔さんでもええし見たい、そのチケット取れへんねやろみたいな話でずっと言ってたんですけど、うんうんうんうん、今回ちょっとチケット取れまして、
お、
取れたんですよ。まあまあ普通に取れたんです。で見に行こうっていうようになって、
うん
うん、わあ楽しみやなって言って、うん、
念願のね、
行ってきたんですね。
はい、
行ってきたのが、だから志の輔さんが2時間ぐらいやるんですけど、
お、長い、
2時間1本なんですよ。
あ、そっか、あの話長い言うてましたね。
出ないんす、
うん、
誰も、
ね、うんうんうん、
落語って大体一番最初とか3人ぐらいのメンバーがおって、
うんうんうん、
ね、1人は連れてきました、一番最初は開口一番つって、うん、
はい、
あの若手の子連れてきて、
うん、
若手のお弟子さんとかそういう子が10分とか20分ぐらいやってね、
全然あるやつですね、
あんまり思んないやつ、
うんうん、
ああで、もうどんどんどんどん盛り上がっていくっていうノリなんですけど、
はいはいはい、
今回のやつはさすがにでっかいホールでやるんで、
うんうん、
1本なんですよ。
すごいな。
2時間。
はい。
はぁーと思って、うん、で、まあ、何人か出てくんのやろうなと思って、ぼーっと見に行ったんですけど、
うん、
まあ、出てこないですね。1人で最初から最後まで行って終わるんですよ。
すごいな。
最初から出てくるんですよ。
うん、あれっと。
わ、この人どうなんの、これ2時間やんの今からと思って、うんうん、でまんまと2時間やるんですけど、
はいはい、
それが、伊能忠敬物語、
うんうんうん、
あ、地図作った人ね、
今映画でやってるやつですね、
そうそうそうそう、それが志の輔さんの、創作落語、
うんうん、
あれじゃなくてね、古典じゃなくて、
はい、
自分で作った落語の、
はい、
やつを2時間やるんです。
すごい。
そうなんすよ、
うん、
こんなんできんのかなと思って、
うんうん、
で見に行って、
はい、
でぼーっと見出したのが良かったんですけど、
うんうん、
2時間やるんすよ、
はい、それはね、
感動するんすよ、
もう休みもなくやるわけですよね、
もうめっちゃ感動すんの、
はい、
いい話すぎて、
うん、
むっちゃいい話と思って
それはもう完全にその伊能忠敬の話だけをするんですか、あの映画みたいに現代があってみたいな話ではないんですか、
いや、その伊能忠敬物語が、
はい、
現代と過去を行ったり来たりする話やから、
うん、あ、そうなんですね、
落語でもその話なんです、
ほ、
基本は現代においてのその伊能忠敬を、
うんうん、
大河を作ろうっていう、大河ドラマを作ろうっていう話から始まるところやから、
はいはい、
あのちゃんと昔の話 と、
うん、
現代の人たちがオーバーラップしていく
って、ほー、すごい凝ってますね、
素晴らしい構成なんですよ、
それを落語でやるっていうのがすごいですね、
落語がすごいね、
うん、
圧巻やったね、
あ、そう、
2時間、
うん、
でなんかまあちょっとな言うたら昔のなんかこう江戸時代的な喋り方みたいな、
うん、
ね、
うん、うんうん、
あのもうちゃんとやるし、
はいはいはい、
あのこれあのなんか そこら辺の下りもサラサラサラーと流れるようにね、
うんうん、
会話がわーって進むしね、
うん、
おそれを2時間ぐらいずっと見てて、
はい、
ちゃええ話やんかこれと思って、
よかったですね、
そうめっちゃ感動してもうて、さすが立川流と思ってい いな、やっぱ立川流はもう本当にいい話やなと思ってね、
うん、もうええタイミングで行けましたね、しかもその話でね、
たまたまね、うん、たまたま大阪と京都であるのかな、関西は、
うん、
京都はもうそろそろのはずなんですけど、まあ、その大阪のチケット取れたっていうから、
うん、
まあ、言うたら映画のタイアップなんですよ、
まあそういうことなんでしょうね、
うん、映画がもう1週間後に控えてるけども、この元のとなってる話はこういう話ですというような、
うんうん、はい、
やつをその志の輔さんの語りで大体どんなも1時間半ぐらいかな、
うん、すごいですね、
まあ、枕は置いといて、
うんうん、
うん、枕以外のところで1時間半ぐらいずっとこうとうとうとやっていくわけですわ、
うん、
うん、ほんで最後ちょっと映像とかも使ったりしながら、
あ、そんなするんや、
へ、ちゃんとするんですよ、そういう脚色ちゃんとやるんですよ、あれはね、あの落語としては非常にありうやから、
うんうん、
何してもいいみたいなノリなんでしょうね、うんうんうん、
なるほどね、
あ、それを2時間ぐらいぼーっと見て、
うん、
めっちゃ感動してもうて、
へ、
めっちゃええ話やんけ、でも落語すごいなと、こんなだフェスティバルホールみたいなところじゃないですか、大阪の、
それを一人やるわけですもんね、
キャパ 何千なんやろあれ、
うん、
むちゃくちゃキャパ入るんですよ、
うんうんうん、
3階席とかぐらいまで入るの、
はいはい、3階席か、
そうだから1階2階3階ってもうそのコンサートやるレベルの話やから、
うん、クラシックやるようにな
ってますよね、むちゃむちゃお客さん入ってるんですよ、
うん、
こんな中であんなな座布団1個置いてな、
ね、ステージ白いステージに一人ポツンとおるわけですもんね、
せやね、 で、ああよかったわっつって、面白かったわって言って、
うん、
もう帰ったんですけど、
はい、
で、まあ、せっかく聞いたんで、
はい、
映画も行かなかんなっていうことで、
う
ん、
そうなると
行ってきたんですわ。
はい、どうでしたか。
大河の道、大河への道、うん、
あの有浜で全部言ってくれましたけどね、あれも。
あ、ほんまかいな。
はいな。
嫌なおっさんやな。
もうラストシーンこうなってって全部言いましたからね。
ラストまで行く？
はい。
ひど。
大広間開けてどうなるとも言いました
から、ね。おーおー、まああれは、あそこはな、言ってほしくないよな。
そうでしょ、そう思うでしょ。
そこは言ったらあかん。
うん、そう思いました。あれ言うた
らあかん。最後のもう一番落とす部分やから。
そうでし
ょ。有浜でそこ言うたらあかんわ。まあ、落語でもそこが一番感動する
でしょうね。
もう山場なんですよ、山場中の山場なんですよ。
うん、クライマックスで思いますわ、あれ。
そう、まあ簡単に言うと、はい、名画にしても落語にしても、うん、伊能忠敬は日本地図を作られたと言うてますけども、
う
ん、
そうですね、
日本地図を作る前に、
はい、
伊能忠敬は亡くなってるんですよね。
完成を目の前にしてっていう、
ね、完成させる前に、
うん、
今から日本地図を作るっていう時点で伊能忠敬は亡くなってるって話なんですよ。
測量だけしかしてない
い
うことなんですね。
そうそうそうそう、測量のデータだけしか残ってないわけです、伊能忠敬の。で、その伊能忠敬のデータしか残ってないんやけども、
うん、
日本地図を作らないといけないんで、
はい、
伊能忠敬が亡くなったということは伏せまして、
うんうん、
伊能忠敬は生きてるという前提で日本地図を作っていきましょうっていう話なんです。そこを有浜で全部言ってしまったよくらいよね。
言いましたね。
ひどい男やな。
方法そうなるのか思いながら聞いてましたからね。
落語でもそこはだいぶ盛り上がった。
うん、そうや思います
わ。むちゃむちゃ盛り上がった。
絵的にすごいわーっとなるシーンやろうと思いましたもん。
まあ、なんつったらいいかな、まあ、ネタバレ入れるときはええかな、
うん、
まあ、生きてる生きてないに関わらず、
はい、
まあ、死んでる人間を生きてますと、
うん、
言って地図作ってますと、これお国の行事なわけですよ。
ですね、国から金で取るやつです
ね。そうそうそう、国から金出されて、国で、うん、地図を作りなさいって、日本全図を作りなさいって言われてる中で、うん、その張本人亡くなってしまったと、
うん、とプロジェクトリーダーがおらんと、
うん、そプロジェクトリーダーなくしたことを隠して地図を作っていきましょうっていう話ですから、うん、
はい、
それをばらしてしまうと下手したら国賊になるわけですね、
うん、お前金使い込んどったんちゃうんかいみたいな。
嘘ついてたなとお前ら、
うんうん、
全員死ねやっていう世の中やから、
うん、将軍様に対してお前らはということになるわけですね。
そう、それを、嘘をついて作りましたっていうことをどうやって、
うん、
最後はええ話にするかっていう話やね。
持っていくか
と、うん、そうやね。それが一番盛り上がるところなんですよ。
誰もね、それはもうどないしようもないやんかって思うところでみんなが納得できるラストを見せてくれるわけですもんね。
そうそうそう、落語では、それを暴こうという人は出てこないんですよ。
あ、そうなんですか。
落語はただひたすら作るっていうことになるんです。
なるほど。
うん、どうでかで、ああでかで、これはもう隠し通して作らないといけないねっていうことをずっとやっていくんですけど、
うん、
映画版はちょっとそれを探るスパイ隠密的なやつも出てきたりとかして、はいはい、ほんまは死んでんちゃうかっていうことをずっと探ろう探ろうとする、
尻尾つかもうとするんですね。
そういう人がおったりとかしてね。
西村雅彦ね。
よう知ってんな、あんた見に行ったんかいな。
全部教えてくれたから。
ひどいな。それはひどいわ。
ほんまに。
そこまで言うとあかんわ。
うん。
そうやろ。で、まあ、それ、西村正彦が、まあまあ、はい、まあ、隠密ですわ、
うんうん。
ちょっと探れと、おかしいから探れっつって、いろいろ探るんですけど、うんうん、まあ、その探る様も、まあまあ、滑稽で面白かったりとかするんですけど。
う
ん、
でしょうね、きっとね。
うん。それを、結局、どうやって。
うん、
幕府の、ね、将軍に納得させるかとか、
うんうん、
いうところが一番山場やったりとかするわけなんですよ。うん、うん、それがすごく良かったです。
もうネギがどうのこうのまで言ってましたからね。
ああ。 ひどい人やな。ほんまにひどい人やな。
もう司祭漏らさず
いてますよ。もう今やもう、うん、そのあのここから先は映画館ではないんやな。もう。
もう最近全部言いますね。ほんま。
全員言いかいな。
はい。
オチまで言うんかいな。
言うてますね最近は。
土曜日で。
はい。
1時間ぐらいかけて。
言うてますね。
ひど。
もう時報またぎして言うてますからね。
ほんま。
ええ。
はあ、これ文句出えへんのかな、
う
ん。
ここまで言うてええんか、
もう。いや、そこまで言うとあかんって。あかんでしょ。今の映画解説っていうものに対しては、
うん、
ふんわりしとくのが一番ええとこやで。
まあそうですね。
うん。まあまあ、それぐらいにヒントを与えた上で、
うん、
まあちょっと言うぐらい、でもラスト30分ぐらいは言うたがんのちゃうかな。う
ん、その気した、聞いて。
この人が何の役割みたいなこと言うたがんのちゃうから。
ああ、なるほど。それは見てないとある程度わからないこと
ですね。いや、演者は言うていいと思うね。うん、中井貴一さんが主役で、
はいはいはい。
出てますと。
うん。
それはいいと思うね、俺。
うんうん。
ね、中井貴一さん写真出てんねんから。
そうですね。
ただその中井貴一さんが何の役割をしてるかっていうことは、
うんうん
う
ん、
言うたらあかんねん。そう言うてまうと、
うん、
問題あるから。
もうそんなば、もうそんな言うとったらもう成り立たんぐらい言いますからね。
そう言うてもうた時点でアウトやからね。
うんうん、
話終わる家やもん。それ中井貴一さんの役どころ言うてもうたら。
もっと言ったらもう井上忠敬は出てきませんってまで言いますからね。
ああそうですか、
はい、
あかんねだいぶあかんねほんまかいな。
もう一切漏らさず言いますから、
ね、2000円とか出して言ってんねんけどな俺ら。
うん、
はあ、ほんま。でもまあまあ落語に、
うん、
なかった配役みたいなのもちょいちょい入ってくるから
エピソードとかあるわけですね。
エピソードはないけど落語に出ていない、
うん、
また架空の人は出てきてるらしい、うん、出てきてるんですよ、
う
ん、で、ね、脚本としてはものすごく書き直させたんやって。
あ、そうなんですか。
200回書き直させた
っていう。すごいすごい。
おう、だからそれも志の輔さんの指示で書き直させてるって言ってるから、うん、おう、あのいろいろ私が考えてない部分もあったりとかして、
うん、
非常にいい話になってますって言うて終わってんけど、
はいはいはいはい、
まあまあ確かにいい話でしたか、まあ
ね、脚本にやっぱ力入れるっていうのは大事なことですね。
こんなラジオでな30分ぐらい全部バラされるよりはな
全部言いますね、ほんとね。
全部言うんかいな、
はい、
ひどいおっさんやな。
最近は富にそうですね。
もう犯罪やな
何さっきあのカモメやったっけ。
カモメ？
何だっけ、安倍博士が
主人公。ああ、はい、あれな、安倍博士が漁師みたいなやつやろ。
なんか、おっちゃんやるやつね、ドテライ
。ああ、なんかちょっと前に公開されたやつな。
あれも全部言うてましたからね、確か。
あかんて、もう宙入れろよ。
本当に。
もうほんまに、もうそろそろ世代交代しないと。
まあ、あと10年ぐらい待っとったら。
こんなん俺らもなんかこういうのやるの全部あらすじ言うてもええんかって話やもんな2時間ぐらいかけて全部言うてもええんやったら俺言うで。
ほんまにもう
セリフのとこまで言うで。
もうね、
ああそれやってええの、私はやってええって話おかしいよな
確かに誰も止めれんのかっていうね。
止めれんねやろな。
うん、
もうほっといても言うてまうから。
こんな感じなんかな。
ああ気に入った映画ね。まあ邦画に関しては特にスペシャリストやから。
まあそうですね。
ああ言うんや。
うん、バッチリとね。
だからもう見たような気分になってるわけね、あなたも。
大概になりますね、有浜聞いとったらあれは
まあどれも絶対聞かんもん
ね。ほんま聞いたらね
そうやろ、10時ぐらいからね。
そうそうそう、
ね、名画なんとかみたいなや
つだ。
あれは絶対あかんまあでも面白かったのは面白い、まあ、それ聞いてないから、
うんうん、
まあ面白かったっすわ。
映画としても面白かったですか。
映画としてはまあ邦画やなって感じやな、
うん、まあまあ
邦画の、うん、面白さかなって。落語で聞いた方が面白い。
うーん、
なるほど。映画よりはこっちの方が、落語の方が面白いと俺思った
、うん、あ、同じような時間使っててもね、
自分の想像の映画落語って出てきませんよ、
うんうん。
だからこうあまりに形にされてしまうと、
うんうん、
あの映画の方はあちょっと俺の思ってたイメージと違うなってなるねんな。
なるほどね。
あだそれやったらまだ自分で落語を聞いて感動してた方がいいかなって思うんですよ、
うんうんうん、確かにね、
うん、でもまあうまいね。すっごい話の作り方がうまい、
うん、
ああ新作でここまでうまいこと作んねんなと思って
2時間喋り詰めてね、そんだけ一人でやっちゃうんですが、すごい
ですね。1人しか出てけへんねんで、2時間で。大体、まあでもあれとかでも、なんやろ、あの人とか、ジャクジャクさんとかでも、
うん
地獄バッケーとかやるらしいけど、地獄バッケーで1時間半って言ってたかな。
あの大概長いですよね。
全部フルでやったら1時間半って言ってたから、まあまあそれぐらいのことはできるんでしょうね、あの人はね。
そういうことですね。
うん、いいですよ、立川流いいよ、
うん
うん、とっても楽しい、見ててちょっと感動しちゃう。
素晴らしい
素晴らしい、
うん、
あんな自由度の高いやつ、
うん
うん、いいですよ ね、
ね登場人物もう4人や5人やないのにそれを全部演じ分けるわけですもんね。
いえあの落語では登場人物3人か4人
だ。あそうなんや。
あそこもあんな出てこないですよ。
へえ。
ああまあまあまあそれなりに使い分けはしてるけど、
まあ、現代と江戸とでまたそれぞれちゃうん
じゃない。常時出てるのはまあ用意って4人ぐらいの感じでやるみたいな感じなんで、はしょられてるとこはだいぶはしょられてるし。
でもねそんだけもう演じ分けるのはすごいことです
よね。すごい2時間話覚えててやるってすごいなと思って。うん面白かったね。
はあいい経験しましたね。
いいですよやっぱりそういうね運善円も払っていく落語っていうのはやっぱりね、
うんうんう
ん非常に楽しい。うんいいです、
まあね、まさにライブの経験ですよねこれね。
はいだからもうあのまあいわゆる立川流っていうのすごいいいんで、
うん、
まあもしねあれやったら皆さん聞いて、ね、聞いて何かの機会があると、はい、音源とかかなり残ってるんで、
うん
いいですよ。
わかりました、う
ん、しのすけさんのしじみよりほんまにいいですよ、
うんうん、
泣けてきます。
あそう
泣けるぐらいいい話です。いい話なんで他の人もな関西の落語家さんとかもやるんですけど、
うん、
話知ってたんですけど、
はい、
あこの人ここ変えるんやと思って。
ほうほうほうほう。
そうしたらいいのになと思ってたんですよ俺。
あなるほど。
他の人の関西のやつのしじみより聞いた時に、
うん、
あここの下りこうしたらめっちゃええんちゃうんと思ったら実は志の輔さんはそれでやってたって。
お
ーあーやっぱりなと思ったもん俺そうするわな普通なっていう、
うんうん、
いういい話があるんですよ。
ええ
ー、どっかに転がってんちゃうかなYouTube とかにひょっとして転がって
る。ありそうですね。落語はいくらでもあります
から、なんかで聞いた気がする俺、うん、それ、うん、非常にいい話やったんで、なんか他のしじみよりと聞き比べてもらうと、
なるほど、
非常にいい話やったりとかするんで、ぜひ、はい。だから大概の道もまあまあ佳作ですね。
佳作、うん、
佳作よかったっす落語を聞いた上でまあ見たからまあよかったねいう感じやね。
うん、まあ、話分かっててっていうのはあるのかな。
話分かっててもある、
うん、
この役を一体誰がやんねやろとか、
はいはいはい、
この辺りの最後の部分もめっちゃ盛り上がるところをどうすんのかなとか、
うんうん
うんうん、そこがまあ思ってたようになったんで、
うん、
ああよかったねと思って。
結局答え合わせになっちゃうかもしれませんね。そういう意味
では そういうのはな最初に落語で筋分かってもうてるから、うん
でそれで十分感動をもらってるわけですしね。
うん、で最後どうやって落とすんかなと思って見てまいりますよ、
うんうん
うん、落語のうちは知ってるから、
はい、
ああどうするのかなと思ったらちょっと変えてたりとかして、
うんうんうん、
あちょっと変わってんねやと思う、うん、その答え合わせ感、
ね、なるほどね。
よかったっすよね、
うん
うん面白かったっす。
何でしたねそれは。
うん、メディアミックスってやつですね、
まあ、そうですね、
いわゆるね、まあよかったんでもしあれやったら大概のうちまた見てくださいよ、
うん
まだ今全然やってますんで、
まあね、始まった若いですよね。
うん、あの全然可でも不可でもない方がっていう
全然おすすめしてない
まあおすすめはおすすめなんやけどな、
うんうん、
あ落語の方がめっちゃ感動できた、
うん
ドラマよりやっぱこっちの方がちょっと良かったねっていう感じやったんで、
うん、
まあ、そこら辺はお好みの方を皆さん選んでくださいなと、
なるほど、
いう感じでございましたんで、
はい、
そんなんもたまには見てきましたと、
うん、いいですね、
はい、いうことでございましたんで、
はい、
まあ、ご報告となりましたと、
なるほど、
はい、いうことでございます。皆さんまだやってますんで、大変の道見に行ってくださいね、うん、
なるほど、
はい、いい映画ですので、ぜひ行ってくださいと、はい、いうことでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
組み立ては、生きている実感を与えてくれる。そうは思わないか。
いいから、棚卸ししてください。
関東行こうよぜ。
はい、というわけでね、
はい、
今週も終わりの方に向かっていく感じなんでございますが、
はい、
まあ、ここまでには、これ更新してるぐらいの時にはもうだいぶ、
うん、
イベントも終わってきまして、
はい、
どこやろう、次6月の5日かな、
うん、
6月の5日に大阪もシネマアップをまたやりますんで、
はい、
よろしければ来てくださいと。
日曜日ですね。
日曜日か、日曜日ですね、来週、再来週ぐらい
ですね、
はい、あともう他のやつ全部終わってますので、
うんうん、
はい、またなんかちょぼちょぼ言うてくるとは思いますけども、
はい、
はい、よろしくお願いしますと、
はい、
はい、いうことでございます。はい、というわけでね、
はい、
今週もね、山ちゃんのなんかご紹介聞きつつ、
わかりました、
終わりませんかということで。
了解です。
はい、何でございましょうか。
ね、ちょっとその前にね、先週ね、
は
あ、僕喉の調子悪かったじゃないですか、特に。
知らん、言うた、そんなこと。喉の調子悪いって聞いた、
あみたいになってたんですよね。
なったんか。ああ、うん、咳みたいにしとったな。
でしょ。
編集しながらやっとった。おうおう、うん、何やったん、コロナやったん、
うん、と思ってね、熱も出てきたし、これはちょっとドキドキもんじゃないということで。
おう、どうやった、
うん、まあ、神戸市の、なんですか、発熱外来みたいな電話があったから電話して。
ああ、保健所電話して。
電話して。
ああ。
で、どこにお住まいですかって言われて、ここ、ここ、言ったら、近くにこことこことここが置きつけてくれるんでって、病院を教えてくれるんですね、医院が。
ああ、はいはいはい。
で、そこで予約取って、何人来てくださいって言われるんですよ。
まあ、言っていうわけね。
うん。
うん、
そしたら、一応その疑いのある人、まず見るところは、まだ病院とはまた別棟でコンテナみたいなのがあって、そこで見てもらうと。
ああ、はい、入ったらな、
ええ、
入ったら映ってまうからな、
そういうことですね。
おうおうおお、危ない。
うん、で、そこで、なんすか、例の綿棒、鼻の奥に突っ込まれたりして、
なんやね、インフルエンザみたいな、ぐりぐりやられて、
うん、鼻の奥にね、ぐりぐりって
や
られて、
おう、やってやって、おう。
で、まあ、いろいろ問診されて、
お
う、で、ちょっとじゃあ、終わったら表で待っといてくださいということで、
はいはいはい、
まあ、車で行ったので、車の中で待ってたんですね。
おう、
で、しばらくしたら電話があって、入ってくださいって言われるんですよ。
うん、
とりあえず今のところ陰性です、大丈夫ですって言われてね。
ああ、よかったよ。
うん、
うん、
で、なんかちょっと体の節々、痛いところがあるからっていうことを言ったんで。
風邪やな。
そう。結局、その医院の建物の中に入って採血されて、これ、体中にもし、なんすか、細菌が出回っとった白血球の量とか増えるけども、全然ないんで、違いますねって言われて、
はあ、よかったよ、
うん、まあ、単なる風邪でしたっていうオチだったんですよ。
危な、怖、
もう、
ほんまに、インフルエンザとかでもなかったの？
でもなかったです、
うん、ああ、よかったよ、ただの風邪やったよ。
そうですね。
今日日この時期に風邪うつる人っていうのはなかなかレアやで、
うん、でもね、その先週、先々、今から言ったら先々週ぐらいかな、結構寒暖差大きくて、
あー、そっか、
うん、それでちょっと引いちゃったんかなみたいな感じです
。そうやな、
うん、
それもなんか治ったの、寝てたら。
もう薬飲んで2日間寝たら、翌日、もう土曜日ぐらいには治りましたね。
あー、すっかり週末は楽しめる感じで、
もう日曜日は楽しかった、いやー言ってました、
ね、あー、バカですね、
よかった。
やったらあかんやつですね。人に怒られるやつですよね、何やってんすかって言われるやつよね、
でもまあ本でも映ったらなんです、濃厚接触者には連絡
して、そうやね、そうやね、
職場には連絡してみたら、うわーどうしよう思いましたね、あの時は。
いや、ほんでも確かに今風でもやばいよ、うん、
怖いです
よ、風でもその周りに映すと周りの人間みんなコロナやと思うから、
うんうん、
ここちょっと危険ですよね。
まあね、普段は常にマスクはしてるとはいえね、
そうそうそう、どうなんかしたら映るんやから、
うん、
普通に映るらしいから、
うん、まあね、風邪はかる、ちゃんとまあ普段はね、ちゃんとあのアルコールで消毒しいのってやってるから、それでだいぶ抑えられてるんやろうけどもね。
まあまあまあまあまあ、まあ、まあ、他のやつは、うん、だって風邪すらひかんやんか、
今。インフルエンザも流行ってませんから
ね。インフルエンザすらひかんやんか。
うん、
となると、全然あの、ちゃんとやってる、マスクしてるから大丈夫なのかなと思うけど、そんな中で熱とか上がったら、ちょっとやっぱ、あれって思うやん。うん、
ドキッとしますよ、あ
れは。やばって思うやん。
38度で言ったら、あれって思いますから、
ね。なるなるなる、それなるよ。うんう
ん、まあ、そういうスリリングなことがありました
よ、よかったよね、よかったよね。うん、はい。
で、まあ、紹介。
ああ、紹介、はい、よろしく。
アニメでして。
アニメ、
はい。
はあ、
まあ、昨今は何ですか、スパイファミリーが非常に今
人気があるようでして、一回見てないですけどね、
まあ、あれもあのアマプラでありますんで、ま
あ、そうやね、あ、アマプラであんねんけど、
あれはあれなかなか
楽しいんですよ。何でやってんの今のあれ、漫画何でやってるの、ジャンプ、
あれジャンプやったと思うんですけどね、
ジャンプか、なんかいいの、
まあ、あの何ちゅったら王道なオーソドックスな話で、
オーソドックス、何2巻ぐらいになったらみんなで天下一位を決めるっていう話、
まだアニメしか見とらんのであれなんです
けど、バトル始めるのみんなで、
ね、主人公がスパイなんですね、あれ、
まあ、スパイファミリーっていうだけあってな、
ね、それで あるいろんなところの事情がない事情があって、あの家族を作らないかんことになったんですよ、
あの ファミリーじゃないんや、だから自分の中にスパイの家族を作らんとあかんねや、
対外的に、
ああ、なるほどなるほど、全くの他人なわけね、
そうなんです、その、うん、ある学校にあの、うん、近づくためにそこに子供を生徒として入学させなあかん、うん、はいはいはい、
潜入させなあかんと、
そう、で、うん、そのためには両親揃わないかん、
はいはいはい、
みたいな感じで、まあ、あの全然関係なかった人を家族として一緒に暮らすことになるっていう話なんですね、
なるほど、偽装家族の
話、そういうこと
ですですね、は
で、まあ、それぞれその主人公はあのスパイという身分を隠してるし、奥さんになる人も実はっていう経歴があるし、で子供は子供で実はっていう能力を持ってるという、まあ、そういう話
なんです、みんなそれぞれな集められたけど、あのなんていうの、あれは知らんねや、
お互い訴訟もまだ知らないんですよ、
あ、分からないねや、
初めのうちはね、間が進むごとに多分その辺が分かってくるんやろうと思うんですけど、それでそうやって集められた家族っていう話なんですね、
あ、それが巻き起こす、
うん、騒動みたいな感じです
ね、事件の数々、
はい、
あ、
まあ、基本的にコミカルな話なんで肩こらんで見れるっていう、
ほんまですか、
ええ、
あ、なんかの機会があれば、
ええ、でまあ私が言ったのはそっちじゃなくて、
うん、まあそうでしょうね、はい、
あのパリピ孔明って知ってます、
うん、1話だけ見た、
あ、見ました、
1話だけは見た、
うん、
で、ああ、まあまあ楽しみやなと思って、今後もなんかのあれがあったら見ようかなというやつでしょ、パリピコーン
ね、そうです、
はい、
今で6話ぐらいまでアニメになってるんですね、
あ、そう、もう終わりかけかなと思ってたんけど、は
い、いや、まだまだこれからだと思います、
あ、ほんまかいな、
うん、
あの
まあ、クール的にはどんだけ続くか分かりませんけど、
ね、はい、まあ、10巻ぐらいまでも行ってるからね、パリピ孔明漫画では、うん、
今年の4月に、最新巻が出てるという感じですね、
そうそうそう、確か10巻ぐらいが出てたかな、
とね、9巻ってなってますね、今
で、まあ一応1話だけ見ようかなと思って、うん、2話ぐらい目に見たかな俺、
うんうん、
うーんと思ってこっからやねって思って、
うん、
多分この主人公の女の子売れるねって思って、
うん、まあまあそういう話、
孔明がすごい策略を練るねって思って、うん
うんう
ん、はい、今のところ保留、
うん、
はい、まあまあな、まあ面白くもない、あの、まあなんかつまらなくもないから、
うん、
なんかあったら見ようかなと思ってはいます、
はいはい、まあまあ楽しんで僕好きなんですけどねこれ、
はあ、まあまあだから多分話としては、うん、孔明が戦略の数々を尽くして、
はい、
その女の子を売れさすっていう話でしょ、
まさにその通りです、
まあ、それしかないでしょ、
う
うん、そう、それをあれどうやって孔明の策略の妙さというか、
そうです、そうです。
見事な部分をみんなが、はぁーって言わされるっていう、
そうそうそうそう。
いう話ですよね。
そういうことです。
はい。もうそれは最初から分かってるんですよ。うん、
いや、僕ね、初め単行本で表紙見たときに、うん、その、現代にね、現代日本に孔明がなんか知らんからやってきて、うん、なんか、はい、わちゃわちゃとなんか騒動を引き起こすんかな、程度の話に思ってたんですよね。
ああ、はいはいはい。
そうやなくて、ちゃんとその孔明や軍師として、この女の子をプロデュースして、のし上げていくという話なんですね、これ。
うん。で、絶対それやと思ったもん、俺。
うん。
孔明、まあまあ、1話見た限りで孔明亡くなるから、
そうですね。
亡くなって現代に転生するとこから始まるから、
うん、そうですね。
ああ、やっぱりって思って見出して、あ、そういうことね。で、これ孔明がこの女の子を売るのね、うん、っていう。そうそうそう感じで俺は始まった、ああで、まあ、なかなかいろいろ矛盾もあったりとかするけど、まあ、まあそれはな、漫画やから。
それは漫画っすから。
漫画なんで、そこら辺のファンタジーは置いといて。
置いといてですわ。
いう話だと思うんですよ。
うん。
うん。
まあ、そのステージ作るのに、その、なんですか、奇策というか、その、なんたらの術、なんたらの術みたいな、うん、陣形の配置をなんか利用するであるとかね。
ああ、そう。
そういう細かいことをやるわけです。多分三国志好きな人はね、その辺特に分かりやすいんかなとは思って
ます。あ、だからもともと三国志であった話、
うん、はい、
まあ、例えば石壁やったりとかして、うんうん、それを今に現代に使うっていうこと、
まあ、今のところそこまでいかんのですけどもね、
うん、だから女の子がバイトしてるとこ、
うん、
の、マスターみたいな社長みたいなのが、うんうんうん、三国志フリークなんですよね、すごい。
めっちゃ顔いかついんやけど。
うん、で最初は孔明のコスプレしてるだけのわからんやつと思ったんやけど、うん、ね、一応三国志のことをいっぱい聞くと全部答えてくれると、うんうん、いうことで、お前本物だなっていうことになるっていうやつね。見た、そこ見た。
まあ、あとはですね、その漫画とアニメで絶対違うところで、歌をちゃんと歌ういうところですよね。
ああれ歌流さんでもいいのにな。
そこさっきのさ落語の話でもふっと思ったんやけど、近い話やなと思ったんやけど、うん、イメージがその固定されちゃうっていうやつね。
そう、昔ね、
うん、
漫画であった
ベック、
まあまあね、俺らと同じ年代やったら知ってますけど、みんな遠いね、うん、
あ遠い、
サンデーでやってた遠い、
はいはい、
サンデーでやってた遠いって音楽漫画なんですよ、
うんうん、
でも音楽一切出てこないんですよ歌うシーンとかないんです、うん、
はい、
で漫画の中にそういう歌うシーンみたいなのを入れてしまうと、
うん、
非常にイメージが固まってしまうと、
うん、
だからこの場面っていうのはふんわりさしてるんですよっていうことを当時聞いて、あ、確かにそうやなと思った覚えがある、
うんうんうんうん、
みんなそれぞれ思ってることがあるから。
そうですね。
あとあれもですよ、ベックもそうですよ。
確かそうでしたよね。
ベックも音楽出てこないんですよ、
うん、
なんかふんわりなんかオアシスの歌みたいなふんわりかかって終わりみたいなそんな感じなんですけど、
うん、
まあまあ、だそれ正解、手法としては正解やなと思って、まあ
ね、
俺当時見てたんですけど、うん、でもパリピ孔明ではちゃんと歌やってますよね。ガンガン歌ってますよね。
歌ってます。
まあ、で、ま、うん、ね、何なんですか。
マクロスのマクロスフロンティアの、シェリル・ロームかと一緒で、歌う人と演じる人はまた別々っていうやつですね。
ああ、それやってんねや。
うん、
ああ、まあ、いいんですけどね。いいとは思うんですけど、なんか そっちのイメージ固まってまうから、
まあ、そこはねファンによってはあるのかもしれませんね。
そうなんですよ、
うん、
パリピって言うてる割に、
うん、
女の子の歌ってる歌結構しっかりしてて、
うんうん、
パリピじゃないんですよ、
うん、まあ、こう見ればそんなにチャラチャラしてません
から、ね、そうなんですよ、しっかりした考え方なんですよ、うん、
孔明と言われて思い浮かぶことをまんまの孔明なんで、
もっとチャラチャラしてもらわないとパリピじゃないんですよ、うん、ですね、多分
もう礼儀正しくってめっちゃ理解が早くて、
そう、我々が思ってるパリピじゃないんですよ、うん、あの姿って、ね、だからちょっとちゃうかなと思って見てるんですけど、
あ、そういう意味では逆に、まあ あの安心して見るのかもしれないですね。
そう、アイディアとしてはいいし、アニメやから、
うん、
もうこれ何も考えないで見るにはちょうどいいなっていう感じぐらいの感じかな。
でこの間やってたのがね、ラップ、うん、ラップバトルっていうのをやってて、
ああはいはいはい、やるわけですね、
うん、でそれも実際にやってるんで、ね、俺もラップなんかあの何ですか、あのダジャレじゃないんですかぐらいのしか思ってなかったから、
ああ韻を踏んで、うん、しかもラップバトルをやるわけです
よ、そうそうそう、
だからあれまあまあアドリブですよ、
うん、ちゃんとやってるんで、
めちゃめちゃですよ、うん、あれ
すごいな思いました、
あれ才能ですよ、
うん
うん、だからあれやってる人らすごいなって、俺見たこともないけど、
うんうん、
テレビとかでたまにね、
はいはい、
あの喧嘩的なね、口喧嘩みたいなのなんだよな、あれ、
うんうんうんうん、
ラップってな、
うん、
でそれがそれをちゃんと言うんやけど、韻を踏んで言うもんやから、
そうですね、
うまいみたいな話になんでんな、
何拍子のなんとかかんとか、
こいつうまいみたいな話になるのがラップバトルやねんな、うんうん、あれな、
ああそれをちゃんとやるっていうね、
そうそう、これなかなかやなと思って、
うん、
うん、もう無駄目をまあいいですねと思って見るんですけど、
はいはい、
でもまあそれもやったわけ
で
ね、
そうですね、4話5話あたりでやるのかな、ラップバトルやったりするんですね、
ああそう、
うん、で孔明もやったりするんですけどね、
あら孔明もやるんかい、何やねんな、それ。何の話やねんなね。
というところが楽しいっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
なあ、青な思いなが
ら。いいじゃないですか。
なんかそのタイトルの、ね、イメージでこう、敬遠してるとちょっともったいないかなっていう
気がする ん
です
よ。ああ、それは確かにそうかもしれん。
うん。
いや、アイデアとしてはすごい面白いんで、あれも見た瞬間分かりますやん。
うん、うん。
パリピ孔明っていう題名聞いた時点で、
うん。
あ、多分孔明が現代に来て。
来てね。
で、パリピやから、そういうなんかこう、うん、わちゃわちゃした感じとのミスマッチ感を楽しむ話なんやろなって思うね。
うんうん、
で、そのまんまやったわ。まあまあそのまんまやなと思って。
うんうん、
まあまあ、それはしゃあないですよね。
まあね。
うん。孔明っていうのはすごい作詞団だっていう。
そうですね。
っていうことが分かれば。
うん、
それでも見てる人満足ですわ。
まあそうですね。まっすぐで熱いやつみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。その、あの、熱い感を出せたっていうところがいいですね。う
ん、で、なおかつ、抑えるとこを抑えて、ちゃんと策を実行していくっていうところもあったりとか、
ね。あ、そうそうそうそうそうそう。うん、そういう点は胸すく感じってちゃんとあるよね。
ええ。
ああ。だからヒットしてるんですよね、あれね。
でしょうね。
それなりにね。
うん、だからちゃんと、その、まあ、都名のところはさすがにあるんやけど、ちゃんと、あの曲作って音入れてやってるから、
あ
の力入れてるよなとは思いますよ、やっぱり。
どんどん売れるべくして売れた作品なのかね。
しますね。
へえ。1話か2話ぐらいまでしか見てないよ俺、
うん、まあなんとなくで見れる作品やから、それはまあ
まあまあプライムにあるからな今、
う
ん、
そうそうそうそう、
ああなんとなくふんわり見れるからね、
うん、
いいですよ。
50過ぎのおっさんでも楽しめますよ。
ああ、いけます、いけます。もう50過ぎのおっさんだったら何やってくれてもええから、もう。今何でもええから。
まあね。
別に何のこだわりももうなくなってきてるから。なんか適当に見るから。
うん。
ほっといてくれたら。
ええ。
もう、そんな感じで。逆にこだわりなくなってきたよね。
まあそういうのあるかもしれませんね。
そうそうそう、もうそれしょうがない。
おもろかったらええやんって
ね。そうやね、そうやね。見ててストレスなかったらそれで OK って話になるやん。
う
ん、
そうそうそう。
そういうもんなんですよ。
うん、
わけなんていらないんですよ、もうこうなってくると。
うん、原理原則とかはね。
そして若いやつの言うてることも別に理解しようとも思わないし。
無理してね。
うん。で、そこに入っていかないし。
うん、いけないしね。
うん、それわざわざ俺今パリピ孔明見てんねんみたいな話もせえへんし。たまたまやってたから1話か2話見たけどもぐらいの話で置いといて、別にそれなあ若者文化に触れましたみたいな顔もせんでええしな。
そうそう、分かったふうなこと顔したらあかんっていう、
もうほっといてくれやって、なんでどうせ話合えへんねんから、若いやつとなんて。ああだからもう好き勝手なもん見てんで知らん顔しとこうと思って、
そんな感じですわ。
そんな感じ。ウルトラマン見に行っても別にウルトラマン見に行ったってあんなに高揚して言わないもん。もうここで言えるから、
うん、そうですね。
この場所で言えるから言うけど、こう言える場所がない人大変やねって思う、
うん、いやほんまそう思う。
めっちゃウルトラマン良かったっすみたいな。
そうそうそうそう。
会社とか行ったってどうせ若いやつなんかあんまり、うん、ああはい見に行きましたけどみたいな、
うん、
あ、そうなんすかぐらいの感じしか返せへんよ。
見るポイントも感じ取るポイントも違ってたりします、
ね、違う違う、だって昔のウルトラマン見てる人間じゃないんやから、うん、お懐かしいのあのシーンが出てきましたよねみたいなこと言ったって、何が懐かしいなんかよう分かりませんけどっていう話されるんだろ、どうせ。あるやろね。だからもうそれすらももう出さない、
うん、
もう自分が楽しければそれでよし、
うんうん、もう基本ですよね。
ああっていうことにしてますわ。同年代ぐらいって話して終わりですわ。
うん、
ああいう感じですよね。
そうっすね。
うん、なんでパリピ孔明、
まあ、意外と思うんで。
まだ終わってなかったよな。もう
終わるのかな。まだこれからですね。
もう終わるのかなと思ってたけど、うん、ああそういいですね。
まあだから今はそうやってあのメンバーをちょっと増やしていってるっていうところですね。
あ、そうだね。新たな才能をどんどん収集、
う
ん、
そういうことです。
集めていってるところね。あ、いいじゃないですか。
一番楽しいところです。
面白いじゃないですか、ぜひ最後の方まで見てください。
見ます。
これは
見ます。
そうやな。
これは見
ます。ということでございますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いうわけで、まあ、今週も終わっていくわけなんですが、
は
今週っていうか、
うん、
ちょっとあのニュース的なものを見たんですけど、
は、何ですか。
あの今週ぐらいから、
うん、
モータースポーツの世界がかなり熱いんですよ。
は、何でございますかそれ。
だ、もう世界三大レースみたいなのが行われるんですよ、
うん、
今週、まあ、これ更新してすぐ、
はい、
F1 のモナコがあるんですね、
うんうんうんうん、
モナコマイスターが決定するんですけど、また
ほうほうほうほう、
もうできないんじゃないかって今言われてますけど。
そうなの。
コースが狭すぎて、
あ
もう無理じゃないんですかっていう論争が今年生まれたんですけど。
なるほど。
モナコがあって、
うん、
その次の週やったかな、
うん、
インディー500があるんですね。
はははははは。
まあインディーは全然興味ないんですけど私、
うん
な、あんな体育館みたいなコース走ってたってな。
ぐるぐるぐるぐるね。
あと、何やねんっていうコースなんですけど。インディーが次の週ぐらいにあると、はい。で、さらに次の週には、ルマンがあると。
ルマンもこんな時期やるんだ。
ルマンやるんですよ。だから6月の入ったぐらい。
うん、
だから、三大レースがガンガンガーンと来るから。もうこれは楽しみだなって言ってるんですけど、今私のところで見れるのはモナコだけなんで、
あれ
インディーどこでやるか知らないですよ。全然ストリーミングみたいなもんでやんでね。
ルマンは、
ルマンもね、もう放送してないんですよ今。
ダゾーンはやってないですか。
ダゾーンはやってないです。
うーん、
ダゾーンは耐久シリーズはやってないです。
ああ、なるほど。
ダゾーンは、今の耐久シリーズ見たければ J スポーツっていう謎の、
はあ、
謎の、BS 謎の BS で見ないといけないです。
まあそうやったんですか。
そうなんですよ。まあ見たいなと思って今日調べてたんですけど、
うんうんうん、
J スポーツって知ってたけどもみたいな知ってたけども、まあまあ金払わなあかんやけ、うん、毎月みたいなやつ。
それだけのためにね。
うん、でその J スポーツで全部が抑えられるんならいいんですよ、
はい、うん、
抑えられないんですよ。
どういうこと。
J スポーツが、
はい、
まあまあ耐久レースみたいなの見れたりとか、
うん、
なんかそういう、GP グラチャンレースとか、うん、あれが見れたりとかするんですね、うん、何やったっけ、スーパーバイクとか、
はいはいはいはい、
は見れるんですけど、
うん、
あの元 GP 見れないんですよ。
はあ、
最悪なんですよ。
はあ、
MotoGP どこで見たらええねんって話なんですよ。
ダゾーンもやってくれてないんですか。
ね、ダゾーンはね、今噂があります。
は
ダゾーンは基本的に今 MotoGP やってないんですけど、
うんうんうん、
ある国のダゾーン行くと今やってるらしいんですよ。
ほうほうほう。
MotoGP をね。
ほうほう。
で日本のダゾーンにも MotoGP のなんかダイジェストみたいなやつが流れてるらしいんです。だから MotoGP ひょっとしたらダゾーンでやるんちゃうか、来年あたりやるんじゃないかって噂が流れてるんですよ。
来年
ね、
うん、
今年はだって日テレがやってるから、ほら、
あ日テレ、
日テレ、
うん、
何やったっけね、日テレプラス、はあはあはあ、ジータスみたいなやつ
なるんですね。
あれじゃないと、うん、あの MotoGP 見れないんです。
最ですか、
誰が見んねんっていうやつね一応 BS でもやってんねんね、
うんうん、
BS でもやってんねんけど、 ダイジェストみたいなやつをやってるんですよ。ああ、そのダイジェストをちょっと見て、
うん、
知識を深めようかなと思って、
うん、
だから今週末もまた GP のレースあるから、はいはい、元 GP あるから、はいまあ、そこら辺からちょっと入っていこうかなと思って、
うん、
今準備中、録画準備中なんですけどね夜中のめっちゃ夜中にやってる。
あ、そうなんですね。
あ、夜中の1時ぐらいからやってるから。
なかなかですね。
で、あの2、3時間のレース1時間に短縮してやるから。
あ、お得ですね。
お得でしょうもっとちゃんとやれよみたいなやつなんですけど、それを見たいとなると、
うん、
日テレジータスみたいなのに入らなかった。
まあそういうことあるんでしょうね。
ああ、難しい。全部統一せえやと思って今日もずっと見てたんですけど。
なるほど。
全然なんか、だからな、 J スポーツってないやね、
うん、確かに。
J スポーツだけでそんなルマン見るために J スポーツ見てどうすんねんと思って
うん、
ねえ、だからどうなんのかな。 J スポーツでルマン見たいんやけどなと思って。
なんかほなんすか、 YouTube だかなんとかでそういう中継はしてくれないんですか、今
ストリーミングね、うん、でどうなんやろう。なんかやるみたいな、やらみたいな、ふんわりしたこと書いてあったね。
うん、
だストリーミングでも金払わなあかんのかな。
ああ、
それやったらなあ、昔普通に地上波でやってたのにな、うん、24時間、
確かに
TBS4 ちゃんとかでやってたやん、
うん、
あれやってくれやって思うんやけど。
確かにね。
全然や。
アマプラでやってくれんか、中継。
アマプラは無理やね。やるとしたらダゾーンやろね、うん、ダゾーンでももうもちろんやらないって言ってたから。
はい
はい、だからそのやるんやとしたら世界耐久レースやるよね、
うんうんうん、
耐久選手権を年間通してやるよね。
なるほど。
でその耐久選手権やるんなら、
うん、
バイクの耐久選手権もやってくれやっていう話やんか、
うん、そうなりますわ、
ね、全部見させてくれやって話やん
そうだけじゃなくてね。
ああ、だからそれが全部バラバラになってて、
うーん、
統一せえやって思ってるん
だ。確かにね。
ダンス教だから、ダゾーンで、もう、元 GP でダゾーンやってくれるのが一番ええけどな。
まあそうでしょうね。
ダゾーンでやってくれるのが一番ええわ。あれ、なんとか買い、ヨーロッパのレースなんやからな。買い取ってくれたらいいのにな。
そうですね。
人気ないんやから。今。
海外的にはどうなんでしょうね。
人気ないよ。
やっぱ海外的にもそうなんですか。
100% 人気ないよ。
そうか。
人気あんのはあそこでだけ、東南アジアでだけやもん。バイクのレースって、
うん、
元なんていうの、要はレース系って、
はい、
まあ、F1 は別としてね、
うん、
そういう GT 系のレースとか、
うん、
元 GP とかは、
うんうん、
もう今東南アジアでしか人気ないです。
は
ー、日本の鈴鹿で例えばやったとしても、
はい、
何人見に来てくれるんかって感じですよ。
そんなですか。
あ、もう全然行く気ないっしょ。
まあまあね。
なんか8時間耐久今年鈴鹿で開催やと、
うん、
行きます。
うん、まあ、まあ8体は見に行ったことないない
や、ちゃう、8体に限れって話じゃないや、
うんうん、
お祭りやで、バイクの。
まあね、
バイクのお祭りやろか言うてんのも別に興味ないっすやん、
うん、
もう今そういう意味では日本はもう外れてるんですよ。
まあそうですね。
昔ほどもGP みんなで大喜びしたりとか、
うん、
単車のレースを大喜びした時代も終わったんです。
終わってますね。
東南アジアだけです。
うん、
だからマレーシアとかね、
はいはい、
ああいうところでは人気ありますけど、
うん、
だどうしてもそっちの方行きますわな。
うん、まあそりゃそうですね。
ああ、だそういうなんかそういう勢力図をもう一度見直したいなと思って。
うんうん、
ね、ミック・ドゥーハンとかまだ走ってんのかなって思いますやん。
さすがに。
ケビン・シュワンツとかまだいてんねやろって。
さすがに。
あのワイン・ガードナーとか、あと、ヤマハの誰やったっけな。腰悪くした人
誰。腰にすけ、あ、ケニー・ロバーツ？
ケニー・ロバーツ、違う、ロバーツじゃなくて、その後の。
ローソン？
エディ・ローソン。
うん。
エディ・ローソンまだ走ってないかなとか。
うん。分かってていいな。
もう車椅子なんて無理なんですけど、そういうのの時代の人間としては、ああもう今ちょっとだから乗り方すらも変わってもうてるから。
うん、なんでしょうね。
昔みたいなかっこいいハングオンで乗ってないでしょ。
も もう湧き吸ってる肘でする勢いですもんね今。
そうやね。ほんでなんか曲がるとき足出して、
うんうん、ポーン出してからね、
なんかな片足みたいなガーって出して、うん、ほんでそこでガーってバイク倒すんでしょ。
踏み込んでいくわよね。
ぶっさいくな乗り方してますよなんやこれって思いますよもっと昔みたいなかっこいい乗り方してくれやって思いますやん。
まあそれは時代によって変わる人しか
いやそっちのなんでそっち早いって思いません？昔のハングオンスタイルの方が絶対早いと思うんやけど俺って思うけど、
まあね、無駄がない動きでいう気がしますよね。
そうそうそう、だからモタードみたいなところから今来てるから、うんうん、あの足ガーって出してバイクペコッと倒して行こうみたいな、うん、なんかぶっさいかな乗り方になってるから、
まあね、
何なんかなこれって思うで見てるんですけど、
まあマシンが全然変わっちゃってるんでしょうね。それはもう
そうやろね。エンジン形式 もう全然ちゃうやろしね、ツーストじゃないからね昔、
そもそもが
そう V5 みたいなものに乗っとるからね。
うん、
ああそうなるとね、
まあ変わるでしょうね。
乗り方も多少違うんかなと思ってるけど、まあまあ一応そういう元 GP っていうのもちょっと見たいなと思って、まあそれたまたまダイジェストでタダでやるみたいなんで、ほうほう、BS で見れるみたいなんで、
うん、
見ようかなと思ってて、来週あたりからね、
はいはい
はい、なんでちょっとレースちょっと見たいなと思って、うん、思ってるんですけど、
ね、どうなんか、うん、
そんな感じでございますわ、
はい
はい、まあ、感じなんでね、
だから旅でるチャンスが入ってきて
ますね。そうやね、そうやね、うん、まあまあいう感じで今週も終わっていきましょうか。
ますか、
はい、いうことでまた我々とはまた来週でございます。
はい、お目にかかりましょう、はい、どう
ぞよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさよなら、
おやすみなさい。